Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
どんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり、広がり、結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ
喜びとワンダーランドへ。
はい、1月の24日
後半に入ってきましたね。
あっという間ですね。
はい、
もう早い早い、
今年も早いよ。愛ちゃんも毎年言ってるよ。
毎年ね、何でしょうね、この早さね、はい、本当に。まあでもね、時間もね、自分でこう長くしたり遅くしたりできますのでね、うんうんうん、はい、なんかそういう、まあ、時間に振り回されることなく、ね、
ことなく、
はい、自分の感覚をね、はい、意識して過ごしていきたいと思います、うん。まあ、この1月は原点回帰をテーマにですね、ね、1月の3日からスタートしました、114回目はですね、こちらの源泉ということで、まあ、光のエナジー、まあ、源純粋意識につながるというような波動ですね、本来のバイブレーションということで
1週目ね、
はい、1週目、うん、そして2週目は、まあ、輪廻、巡る命の光という、まあ、音楽もお届けしながら、ボディのことについて、まあ、地球でね、生きる命というもののね、うん、そういったものを考える違いますね、感じる、うん、はい、30分に、はい、なりました。そして3週目、はい、先週ですね、こちら、まあ、受信体であるということですね、うん、私たちってやっぱりこう宇宙と地球の間にいている人間ということで、うん、そこから受け取ったものから、ここで創造してクリエイトしていくっていうことが、まあ、人間本来の生きる、ね、ミッションでもあるので、まあ、一つの人生の目的として、うん、はい、この受信体であるということ、まあ、全てを受け入れて、そして、まあ、開き直ってという話もしましたけどね、うん、まあ、宇宙に委ねるということで、うんうんうん、まあ、波に乗っていくということね、はい、うん、お届けできましたけれども、はい、まあ、今日もね、この感じる30分、うん、今日は、ワンちゃんの方からね、一つね、うん、また後で、本も紹介していただきながら、はい、進めていきたいと思いますので、はい、
先週から引き続くテーマです。
そうですね、うん、はい、今日もね、感じる30分、はい、どうぞよろしくお願いします。今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション、パーソナリティは魂の英知を開く喜びとメッセンジャー愛と、
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッター和音がお送りします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。今月はですね、音楽を今ここピアノサプリ2源のソースにつながるというアルバムを出されています、はい、ピアノアメージニストの松田優子さん、はい、通称音符ちゃんということで、うん、音符ちゃんのブログという、ブログの、ね、検索ワードで、ね、アクセスがヒットしますけれども、うん、その音符ちゃんの、ね、音源を、新しく、ね、去年
2018
に、はい、新発売ピアノサプリ2ということでね、アルバムが登場しましたので、こちらの、ね、お届けとともにですね、まあ、はい、私たちの音楽番組あ音楽番組じゃないですこのラジオ番組 の、 トーク番組の、音源を、ね、提供していただいた
音符ちゃんにね、BGM ね、は
い、そうです、うん、ね、ずっとね今この、お届けしている中でねずっとかけてかけさせていただいているんですけれども、まあ、そこからの今の最新のねアルバムが出たということで、はい、今月はねこの源ソースにつながるというこのアルバムとともに、うん、トークをねお届けしたいと思っています。
はい、
はい、
先週ね、
はい、
私が旅に出てたという話覚えてる？
はいはいはいはいはい、
自分が全てのことを引き起こしてるんだけど、
うんうん、
そこになかなか気づけなかった私が悪戦苦闘してて、まあ、今はもうなんとなくそこは戻ってるけどね、
うん、
でそういう経験を踏まえて、
はい、
去年かな、うん、出会った一冊の本がありまして、
はい、
橋貝浩二さんという方、この方は心理技術アドバイザー、うん、メンタルトレーナーをされてる方なんですね、
はい、
そしてその本のタイトルが、
うん、
偽りの自分からの脱出というタイトルで、
ほう、
うん、ちょっとねとてもその先週からのテーマにつながっているので、うん、今日はご紹介したいと思います、
うんうん、
この本のね、
はい、
第一章、この方はだから相談者の方の相談に乗る方よね、メンタルコーチだから、
そうですよねメンタルトレーナーさんということですね、
はい、で第一章のタイトルが、
はい、
偽りの自分もトラブルも全て自分が選んでいる、
うーん、
偽ってる感覚はないんだけど、
うん、
ね、
うん、
でトラブルも自分で起こしてる感覚も私はなかったん
や、もちろん、
うんうん、だけど あの時の私に対する文章やなと思って、
うーん、うん、
でその、文面をご紹介していきますね、
うん、
どうこの方が50代の看護師さんとのやり取りの会話から始まるんですけど、
はいはい、
あなたはどうしてわざわざその不都合を体験しているのですかの後に、
はい、
この橋貝さんが相談者の方に対してね、
うん、
あなたは幼い頃どうしてあなた自身を父親に虐待させていたんですか、要は虐待されてたんでしょうね相談者の方が、
うん、
でそれを聞いた50代の看護師さんは、うん、はぁ、あ、されたくてさせてたわけじゃありません、それは言うよね
そりゃそうですよ
ね
そんな嫌なことをされたいと思ってここに来てないからね
そうよ、そうするとこの橋貝さんはいやいやそういう見方をしているから、
うん、
あなたは病気を続けているんです、
うん、
が
ん
になったの ね、
なるほどね、
もう一度聞きますよ、どうしてあなたは幼い頃あなた自身を親に虐待させていたんですか、この後質問、その相談者の看護師さんは沈黙なんです、
うん、
てんてんてん、このやり取りは私のセッションルームで行った50代看護師さんとのやり取りです、
うん、
彼女は肺がんがあちこちに転移し、
うん、
医師からはステージ3と診断され、抗がん剤も効かずなすすべもなく、もうどこ行ってもなすすべないから私の元に訪れたのでした、私はこの本でビジネスを中心に生き方について語ろうと思っています、
うん、
そのためにはこのエピソードはあらゆる要素を含んでいるのでご紹介したいと思ったのです。
なるほど。
彼女はメンタルを病む男性が多く訪れるとある病院で30年以上も看護師として勤務していました、
うん、
彼女によれば鬱が多い職種があり薬を処方しても良くならないのだそうです。またうつの男性患者が来た、あーこの人も良くならないんだろうな、薬を処方する医師の隣で彼女はいつも罪悪感を感じていました。
罪悪感、
罪悪感、治らないからね、
うん、
しかも彼女は極度の男性不信でした。あ、まあ、お父さん虐待されてるからね、
そうですよね、うん、
55歳になるまで一度も結婚せず、しかも3回も結婚詐欺に遭っていました。私はふとした興味から、休みの日は何してますと聞きました、
うん、
児童養護施設に行って親のいない子どもたちと触れ合っています。それは興味深いですね、どういうことですか、聞けば彼女は幼い頃父親に虐待されており 母親は見て見ぬふりをしていました。そのため彼女は子供時代の記憶のほとんどを抹消していたのです。こうした子供時代の空虚を埋めるかのように施設の子供たちと過ごすと心がほっとするのだそうです。病院の話、児童養護施設の話、虐待の話、それらを聞いて私はピンときました、潜在意識は見事ですね。全部舞台を用意しています。気づきませんか、そこで私は冒頭のどうしてあなたは自分自身を父親に虐待させていたんですかと質問したのです、当然彼女はおっしゃる意味が分かりません、
もちろんそうですよね、
はい、と反応しました。
正常な反応ですね。
そう、私はつまりこういうことではないですかと説明しました。父親に虐待され、母親からも見捨てられ、愛された感覚が一切なかった、そんなあなたの人生にとって愛されていない感覚というのはとても重要なのですよ、もし中途半端に愛されていたらあなたの人生はダメになっていたでしょう。愛されることに依存してしまい問題ばかり起こす人生で終わってしまう可能性もあった、人間というのは愛を与える人か愛を与えてもらう人に対別することができます。愛を与えてもらう側、もっと言えば愛を奪う側と言えるかもしれません、もしあなたが中途半端に愛されていたら私は愛を与える側だということを忘れてしまっていたのではないですか。あなたの今回の人生では愛を与える側だからこそ子供を虐待するような病んだお父さんのもとに生まれ、病んだ男性ばかりいる病院で30年以上も看護師をしているのではないですか。あなたには病んだ男性たちを癒していく役割があるのではないですか。愛を与える側だから児童養護施設に惹かれるんですよね。あなたの今回の役割は愛を与えてもらう側ではなく愛を与える側なんだと思いませんか。こう言うと彼女はパーッと号泣し始めました。その1ヶ月半後がんが消えましたと彼女から報告がありました。私のセッション後彼女は病院内で改革を始めたのです。これじゃあ患者さんの鬱なんか治りっこない、自分は病んでいる男性を癒す側なんだとカウンセリングのようなことを始めたというのです。こうして医者から見放された彼女は愛を与える側という本当の自分を生き始めたことによってがんをやめることができました。そして彼女が本当の自分を生きるためには幼い頃の虐待の体験が必要だったと彼女自身が腑に落ちたのです。ねえ、このあえて自分を虐待する親をあえて自分で選んで、
そう、そもそも選んでるんですよね。
そうそうそうよ、みんな親を選んでいる。
そうなんです。その事象だけ見るとものすごく腹立たしかったり悲しかったり切なかったりするんですけど、そもそもその経験をするのをそもそも選んだのがあなただったとしたらっていうことなんですよね。
そう
よね。そこさえシナリオの過程の中にあって、この過程をもうするということを分かって自分自身決めてきたとしたならばどうですかっていうことなんですよね、
だから先週のテーマの受容体、受診、受け入れる、
はい、
で彼女は それまではこのお話をするまでは抵抗したはったわけよ。
そうですよね、もちろんそうですよね。
被害者として自分を痛めつけてたわけやん。
そうそうそうそう、
だからそれが癌になって
そう
体のサインとして
お父さんのせいになったままなんでね。
そう、
自分の人生のシナリオをお父さんのせいでこうなったので、お父さんが何かしてくれないと私は帰れないという、ところにいらっしゃったんですけども、本当の人生の目的がその下にあるんだよっていうことが気づくことで、
そうそう、運命では役割って書かれてたけど、結局それは使命よね。
そうですね、
本当にしたいこと、
自分自身が
今回やりたい
こと、やりたいと思ってここに目的を持ってきた意味を知った時に、この人生の、劇場というのは真反対のことを思い出させてもらえることのために起こしたことなんですよね、ご本人が、
ご本人が自分がもうそうやね
ね、まあ陰と陽で言うならばどちらかといえば陰という経験ですよね、このことに関して。
辛い経験は全てそう
やんか。そうですね、幸せでハッピーですごく楽ちんで嬉しいという体験ではない方の、どちらかというとものすごく記憶にとどまりインパクトの大きい衝撃的な出来事ですよね。
トラウマになるようなことやな。
そう、でもそれはその魂の傷をつけるからこそ、そのことによって最も大事な、最も奥にあるその自分自身の人生のもう忘れていた魂の記憶ですよね、それを引き出す、
思い出せるんです。
そう、思い出すきっかけになる起爆剤でもあるっていうことを、私たちは真逆のところからそれを見出すという最も感動的なシナリオを持ってドラマチックに行きたいという願いがあるわけですよね、本能的に、
ね、
普通にそのまま来ればいいものを、そうしてしまうと、でももしかしたら本当の目的にはならない歩み方をし、自分人生の本来あるべき姿には気づかずに、人生を送ってたかもしれないということを、まあね、作者の方も言われてましたけど、愛を与えられる存在であることには気づかずに、愛を奪う対象として自分自身が生きてしまっていたかもしれない可能性はあります。
被害者だったら愛してほしい愛してほしいになるもんね。
そうですね、くれくれモードになるので、やっぱりそれは奪うという状態ですよね、
循環が起こらない、
不足を埋めるということになるので、
結局でも愛を与えるって結局愛を受け取れることやからね。
そうですね、それは、ね、当時の子供の時にでもそこまでそれを受け取れというのは酷な話ですよね。やっぱりその時はもうそのどっぷりその劇場の中で入ってドラマチックにやってるわけなので、まあ、そこからでも今もう俯瞰して見れる時期ですよっていうことで思い出されて今このことがあったり、もうそのシナリオでは生きていかないことですっていうのでの病気だったりとかっていうことになってるってことですね。
最終のサインやったよね、ガンっていうの
は、ね、しかもその店員が見られて、もうどこにも見放されましたというところに来た時に、やっぱり最後の最後、自分の中から自分で答えを取り戻すということを見出すっていうことですよね。
だからもうガンの役割が終わったから消えていった、
消えますよね。そう、役割が終えるとそのことは訴え続けなくて済むので、
済むからね、
はい、役割は終わりますよね。
だから自分と調和できたんでしょうね、本質の自分とね、
本来の自分とね、そしてその罪悪感を持っていることっていうのが最もやっぱりね、酸化になりますので、体も酸化して老けちゃうので、
そうです、サビになってきます、
はい、サビになりますんでね、まあ、その罪悪感が解消されることによっても本当にあの体的にも楽になりますよね。
生き方が変わったよこの方、
自然治癒力はねものすごく高まって、ね、自分の中での免疫力がアップしたということですよね、やっぱりその免疫力がアップするってことはね、がん細胞をやっつける自分の中の自分の癒しパワーが増えてるってことなのでね、
ご自身の中でヒーリングが起こった
そういうことですね、そう、自分で作り出した病気は自分でちゃんと治せるので、はい、そしてその元に気づけばそれは解消されると、
ね、
ね、治せない病気はないということをね、本当にもうお医者さんの中でも言われていることなので、なるほど。もう一度タイトルをご紹介いただいてもいいですか。
はい、偽りの自分からの脱出です。また来週もご紹介しますね、
はい、よろしくお願いします。またね、 Facebook のね、喜びとワンダーランドのページでもね、お写真を掲載しますので、ぜひね、なんか今日の今のね、このストーリーにね、共感される方がいらっしゃったら、
ね、いっぱいいるんちゃうかな、
ね、
なんか私もそうだったもん、
自分のシナリオ、持っているシナリオに気づくというのは自分の人生の目的に近づくっていうことでもあるので、なんかね、こういうきっかけに、はい、手に取っていただければなと思います。
はい、
はい、それではね、今日の、音楽をですね、お届けしたいと思います、
はい、
音符ちゃんのアルバム、最新のねアルバムからお届けします。今ここピアノサプリ2ソースにつながるから、決意ここから歩き出す。
Thank you.
ね、なんかこうこの音楽も決めるというね、決意というねメッセージの
偽りの自分をやめる
、はい、まあ、の偽りか偽りじゃないかっていうのはね、もうご本人しかわからないですよね。
そうよ そうよね。
今が本当の自分なんだって思えたらそれで OK ですし、もともとそれしかないんだっていうことだとね、
最近その、 あの相談に来られる方で、何回か繰り返して来られる方でね、はい、その人も自分を探してはるわけよね、でいろんな学びセミナーとかワークショップ行って、でここは間違いないっていう、まあ、メンターに次はるのよ、だけど、まあ、3か所ぐらい行って、で最終どこ行っても支配関係に落ち着くらしいね。最初はここは間違いないって言ったとするやん、
はいはい、
だけど窓口は普通のヨガであったり、お料理教室であったり、特にそのスピリチュアルに特化してない。だけど入っていったら結局なんかいつの間にか仕事を辞めなさいとか言われたりね。
へ、
それが正しいというふうに周りも思い込んでるから、自分はおかしいんじゃないかなって、それを見てくださいって言うはるんやけど、いや見るも見ないもその仕事を辞めたいかどうかでしょって、外からそれを決められることたちじゃないから、でその方はもう一体これはどうなってるんですか、
混乱する
っていうことはご自身の中に、要は支配する、自分を支配するが市販者としての自分と、支配される側で安心してる自分と、両方いてるんじゃないですか、結局はそことの融合しかないやん、だから何が本物かわからなくなりました。
いい傾向ですよね。
そうよ
やろあ、いいチャンスだね、
いいチャンスよ今はって言って、
いい、ね、あ、いい感じだねっていう、ごっちゃごちゃになった時は最も面白くなる時です
よね。そうそうそうそう、
本人は混乱して
るので、ね、そうやね、そう、わかるわかる、
大変なんですけどいい感じでいいねっていうところですね、
だから今からですよっていう、でもその確認に外側の意見を聞こうっていう、あなたはすごい正解やんか、そう思えた自分、なんか違和感を感じてるから来てるわけやん、
まあそうですよね、で違和感感じて、この違和感を採用しようってなれるっていうのがとことんやりきった時のもう答えですよね。
そうそうそう、
もういいやって、もうどれもこれももう分かんなくなって、もうこれでいいっていうのを決めれる時っていうのが一番こうシンプルな状態だし、まあもう最も開き直ってる状態っていうことだし、
これからよって、
そうそうそうそう、やっとこさ、そうこの混乱があるから、人ってカオスになった状態が最もこう、最も源泉のその部分っていうのが出てくるところなんですよね、タイミング的にね。なんか本当にこのさなぎの中でごちゃごちゃになってぐちゃぐちゃになってるので、一回ものすごいシャッフルされるっていう時は、本当に自分の観念も価値観も今までの採用してきた
根源
的なところがひっくり返る状態になる、
ぶっ壊す
感じですね、その状態に来れてる自分も褒めることだし、そこでまたその先に出会える人とのご縁も素晴らしいことですしね、でそこからもう本当にもういいんだって言って自分で一か八かで答え出せるっていうことも、それが今後のきっかけにはつながるので、どこ行っても結局正解であり幸せなことなんですけど、まあよりね、自分の中でそのそういうパターンを見出せた時にはちょっとチャンスと、
チャンス、
はい、その事象だけにとらわれずに、いつもこのパターンになるのって私は何を許してそうなってるのかなっていうことですね、相手にその権利を与えてるということが言えるってことなので、いつもその形になって自分が言うことを聞くっていうのは、実はもしかするとご両親との間にもしかしたらその関係性が、あったかもしれないですよね。だからその意味では今目の前のキャスティングだけじゃなくて、そもそもなぜこのシナリオじゃなくてもいいのに作ってるのはなぜだろうというところが、本来はフラットなわけなのでね、対等で、なのでそれを、どっちでもいいかなって思えるところが、まあ一番、まあベストですけれども、まあ、その関係性に気づくっていう、定義に気づくっていうこともすごくね、今の話だとね、ちょうどこの本の中の症例とぴったり、
リンクする
ということなので、まあ、そういう時にはチャンスだし、
チャンスです。まず違和感感じた時はね、
その中で、そして私はだけどどうしたいのかっていうことですよね、
自分で決めていけるよ、
もうぐちゃぐちゃになっているけど、とりあえず その今の私でもどうしたいかですよね。
そこそこ、
うん、いやもう今は考えたくないのか、もう寝てしまいたいのか、うん、もうどっかに棚上げしたいのか、誰かに言ってほしいのか、
うん、
それでも自由な選択をいっぱい可能性として持つことができるっていうことなので、そうよ、ね、うんうん、そういう意味ではねすごい自由ですよね、
そうですよ、
うん、なるほど、はい、このね、偽りの自分からの脱出、
脱出しましょう、
はい、ね、これに対してのご自身の今の感覚、
はい、うん、感じてみてください、
ね、偽りなのか本当なのかどっちでもいいのか、はい、はい、その辺をね感じてもらえたらと思います、
はい、
ありがとうございます。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this town, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete?
それではですね、来週もお楽しみにしてください。愛と和音のジョイフルステーション、お楽しみ に。
Look at this town, treasures untold.